田弁護士の間違えないでロームトラブル最初の一手。ロームトラブル対応を間違えてほしくない、そんな思いから弁護士の岸田明彦が経営者の立場に立ち、間違えやすいロームトラブルに適切な最初の一手、さらにその先の2手3手をお伝えします。
皆さんこんにちは、弁護士の岸田明彦です。
ナビゲーターの栃尾恵美です。
はい、今日もですね、
はい、
団体交渉労働組合の話と
続きものですね。はい、
でもね、忘れちゃうんですよ、間が空くと。
あ、私がね。
我々こう、あ、どこまで話し、あの時どこまで話したのかなってなるんで、
はいはいはい、
まあ、今日はもう団体交渉の話を前回の収録から、まあ、引き続いて、
そうですね、まあ、今日も連続で
話しようということで、はいはい、前回ですね、団体交渉の手紙が届いた後、当日団体交渉の第1回目のね、うん、当日までのこの準備みたいなところで会議室借りましょうとか、うん、あんまり片道2時間とかね、はい、そういう遠いところをセッティングするのやめましょうとかね、うんうん、話はしましたけれども、
日時もどれぐらい空ければいい
ね、そういう話しましたが、いい、はい、あの会場の広さね、会場の広さ、
はい、
会議室借りるときに30平米がいいね。
30平米どれぐらいですか？
30平方メートル。これぐらい、これぐらいって分かんないんですけど、うん、この今収録してる場所が、うん、おそらく15メートルない、15メートルかける20メートルぐらいですよね。
ですか？
うん。そう。
そんなある？
これもう我々で判断しないと誰も分かんない話なんで。ちょっとやめてください。ここでね、時間をね。そうそう。30平米ぐらいがいいの。
え、めちゃくちゃ広くないですか？
いや、
あ、広くないか。
そうそう。だって会社側も、あの、後で出席者の話しますが、うん、会社側も大体2、3人で臨むことが多いんですね。
はいはい。
あの、これ中小の場合ですよ。
はい。ね、
大企業の場合わかんないですよ。もうなんか、ザラザラっと並ぶのかもしれないけど、うんうん、中小の場合、まあ、2、3人。多くても4人か5人ですよ。
はい。
で、組合のその役員の方と、その従業員個人で2人で来られるってこともあるし、
はい、
一番少なくて1人ですね、担当の組合のその役員の方というか、
なるほど、はいはい、
ちょっと本人今日来られないからとか言ってね、うんうん、ありますけれども、たまにですね、やっぱり 5,6 人とか来られることがあるんです。
あ、向こう側が、
うん、7,8 人とかね、はい、ゾロゾロと。
なんで？
いや、すごい、やっぱりそれは要求をこうね、要求するわけですから、
はい、
それだけたくさんの人でね、こう気持ちを伝えるためにと、まあ、来られるんで、あんまり狭いとこう会場がぎゅうぎゅうになっちゃうんですよ。
何席ぐらいってことですか？
何席よりね、まあ、席がな、椅子がなければすいませんって言えばいいんですけど、
何人座れるぐらい、10人ぐらい座れるぐらい、
ね、人数としてはね、そう、イメージとしては10人ぐらい来られても大丈夫な広さですね。
うん、
うん、それであんまりね、ほんと狭いと近いんですよ。
はい、
わかります。
わかります。
喫茶店の隣の席ぐらい近い、
そのいわゆるパーソナルスペースが侵されるわけですね。
そうそうそう、はい、で手元のなんか手控えとかもチラチラ見えちゃうから、
メモとかね、
そう、
それ嫌ですね。確かに。
だからね、ちょっとこう距離があった方がいいんですよ、
うん、
かといってあんまり遠いとね。
確かにね、
すごい遠いと、
なんかよそよそしいというか、
よそよそしいし声張んなきゃいけないし
はいはいはい、
そう、なんか30平米ぐらいが、これでも私がそれぐらいがやりやすいっていうだけなのかもしれないですけど、うんうんうん、
なるほど。
やっぱりね、会社さんによっては組合の方とこう近くでというか、本当に、面と向かって話すとちょっとやっぱり緊張しちゃう人もいて、
はい、
まあ、席離したりするわけですよ、
はい、
席をね、
はい、
そしたら向こうの組合の方もそれ分かってるから、机がね、離してあると机近づけてくるんです。
へえ、
そう、
嫌だろうって思ってるから、
うん、だと思いますよ。
へえ、
これね、机寄せてくるの、こうやってザザザザって。
へー、すごい。
そう、だからね、寄らないようにこう机をうまく工夫するとかねそんなことをね、やってることも昔ありましたね。
あ、今はないんですね。
もう10年やってればいろいろありますよ。
あ、面白い。
10年しかやってないのかもしれないけど、うんうんうん、いや、いろいろあるんです、
うんうん、
なので30平米ぐらいのお部屋だったら、なんていうんですか、そういうことを気にせず話ができるかな、
はい、
ということで、それぐらいの部屋を借りましょうということと、
なるほど、大事ですね、う
ん、で、費用なんですけど、会場のね、
あ、はい、
会場の費用は、
あ、誰が出すか、
まあね、会社が出すことが多いですね、
はい、
だって会社がここがいいですいいですかって向こうに聞いてるから、
うん、
いや、 ここの費用を交代交代で出しましょうとかって決めてる会社さんというか会社と組合もあります。
あ、そういう場合も
今日はこっちが出す、今日は組合さんが出すとかあるけれども、でも向こうもいやそんなね貸し会議室のお金払うぐらいだったらうちの組合のね事務所だったらタダだから、
うん、
まあ、タダというかね家賃払ってるからタダじゃないんだろうけど、
は
い、だからそっちでやりませんかって言われる可能性あるから、
はい、
まあ、だったらね会社が負担してもいいんじゃないかなと私は思ってます。
組合の会議室だと良くないってことがあるってことですか？
ええ、組合の会議室でやっぱり心理的に向こうの
ホームだから
テリトリーに行くっていうと、はい、やっぱりね、はい、緊張しますよ。
あ、そうですね、う
ん、だからそういう余計なことを気にしなくてもいい場で、
はい、
ちゃんと中身について話ができる環境を整えるという意味では貸し会議室とかいいかなというふうに思うんですけど、
そうですね。なるほど。
でね、会場にねその会議室とかだと何々株式会社団体交渉会場とか書いてある時あるんですよ。
そうなんだ。
で、そのいらない
会社名だけで、
そう会社名だけであなんか団体交渉やってるんだってそんなわざわざその知らない人に言う必要ないでしょ
はい、はい、
当事者間で分かればいいから、
うんうん、
そうだからそういうのとかねやめてほしい。
ドキッとしちゃう。
そうそうそう。だからそういうのもいや出さなくていいですってね、はい、会社名だけでとかね、
はいはい、
そういう形でやってもらわないといけないし、
なるほどね、
あとは出席者ですね。出席者については、
はい、
その事情をやっぱり分かってる人に来てもらわなければいけないという反面、
はい、
あとは社長の決裁権のある人に出てもらわないといけないという反面、逆に、うん、まあ、そこで決めてくれって言われたり、あんた事情詳しく知ってんだろうと言われることもあります、
はい、
なので、まあ、誰が適切かっていうのは事案によります、
はい、
なのでこの人は出た方がいいとかこの人は出なくていいとか、うん、そういうのをちょっとこの場でね事案ごとによって違うから言えないけれども、一つ言えることは組合さんが例えば社長を出してくれと、社長が絶対来なきゃいけないっていうふうに言ったとしても、
はい、
社長が出るかどうかはこれ会社が決めることなんで、
うん、
はい、別に会社が出る社長が絶対に出なければいけないという義務はない。
それなのに社長来てくださいってなんか書いてあるってことですか、
う
ん
う
ん、
そう、要するに
できればとかも書いてなくて、
うん、要するにね権限ない人来てってしょうがないから、
はい、
まあ、社長出せと、
はい、
もう社長と話するのが一番早いからっておっしゃる組合さんもあります。
うーん、
でもまあ会社としては、まあ、社長のね事情というか仕事の状況もあるだろうし、
はい、
まあ、別に社長じゃなくても交渉権限のある人がきちんと話を聞いてそれを社長に伝えるっていうのだって別にそれ自体が直ちにね法律違反になるわけではないんで、
うーん、
そこは誰を出すかっていうのは会社で決める。
なるほど。
もちろん全く事情もわからない、権限もありません、交渉もありません、今日なんでここに来てるかわかりませんっていう人がそれ来たらダメです。それは怒りますよ相手も。だから一定こうきちんと事情がわかっていて、
はい、
交渉できる人、うん、でもね知りすぎてるとね喧嘩になる時あるんですよお互い。
まあね、
その事情が分かりすぎてるかその現場での、
はいはいはい、
それがどっちが合ってるか合ってないかっていうのは我々分かんない時があるんで、
あ、
そうなるとなんかお互いがいやなんかねそっちがね嘘ついてるとか、いやいやそっちが騙してるとかね、
はい、
いやそんなはずないとか、あ、なんかそんなこと言うんですかとか、あ、工場長見損ないましたよとか始まってですね
ありそうありそうありそう。
い
や、
だからそういうなんて言うんですかね、
シワ喧嘩みたいな
感情をぶつけ合って話するっても必要だと思うんです。
あ、時には
時には、
はい、
やっぱり自分の思いとかを経営者に伝えたいとか会社側に伝えたいで、それを言うことが一つ目的だったりとか、うん、いうことで何か前向きに変わることもあるんですよ。
なるほど。
でも逆にそこで嘘つきだとかね始まるとこじれるから、ね、だから誰を出すかっていうのを決めるのすごく大事なんです。
感情的な人はちょっとやめた方がいいですよね、
うん、感情的になってしまうとか、ね、従業員のその組合に入られた方との関係で、
うん、
この人だったらまあ冷静に話ができるだろうとかっていうの、その会社の中でというかその団体交渉をの議題によって変えることもあるし、
はい、
でたまにその社長がね最後決めの時に社長が出てきてね、これから仲良くやっていこうよみたいな、
え、最後だけ来るってこと？
いや、例えばその何回か団体交渉やって最後ねもうまとまりそうな時に来るとか、いや、もううちは社長は一切出ませんと、
うんうん、
ね、社長はもうこういう団体交渉の案件はもう人事部に任せたからもう人事部でちゃんとやると、
うんうん、
もういうふうにやってるところもありますから、ここで申し上げたいのは相手から誰を出せと言われてもその通りに応じなかったからといって直ちに法律違反になるわけではないと。
なるほどね、
はい、
何回もやるんですか？
うん、やるときある。もう何年もやってるときもある。
え、すごい。
うん、まあそれはもちろん事案によるから平均どれだけとかってことではないけど、
ずっと話し合いですか？
うん、もういろいろ 定期的にその違う議題で話をしてる時と同じことでずっと揉めてることといろいろありますけど。
なるほどね。
逆に組合さんの方で、例えば組合の上部団体といって、その組合が所属しているその上部組織みたいなものがあって、はい、そこの方が来られたりすることもあるんですね、事案によっては、はい、だそこについてもそれは組合さんの方で決めることではあるので、まあ、誰が交渉員として、ね、出るかっていうのは、なのでお互いそんなに口出さないのがいい。たまにね、会社の方が団体交渉は5人以内でお願いしますって言って、
はい、
ね、人数制限することあるんですよ。そしたら向こうがね、17人とか来るわけですよ、ゾロゾロと。
すごいですね。
で、いや5人って言ったじゃないですかと、はい、いやでもそれはオタクが勝手に5人って決めてるだけで、別に何17人来てダメなのかと、はい、入れるじゃないかと、
はい、
いやいやちょっと入れないじゃないですか、あでもいやこれで話すればいいだろうって言われる。で、単なるね、見届け人とか立ち会い人とか傍聴人っていう名前の人がいるんですよ。いやそれはね、私は断ってる。
断っていいんですか？
いやそれはもう断ります、うんうん、いや交渉の場なので、交渉される人だったらいいけど、はいはい、その見届け人とか立ち会い人とか傍聴人っていうのはそれはもう認めないんで、もしそういう方が入るんだったらもう今日やりませんと。
それは事前に分かんないんですか？
いやあえて言わないんじゃないの。
へえ、
まあ、言う組合もあると思いますけど、当日たくさん来てもう断れないように会社側ね、
すごい。じゃあ本当会議室通るの難しいですね。
会議室もそうだし、当日パッと来て入ってきますから、ゾロゾロって、
はいはい、
そこで静止しないといけない、
はいはい、
え、この方々はどういう方々ですかって聞くんです。だから、
はいはい、
まあ、ちょっとねこれはねまた違うタイミングで第1回の団体交渉での所作振る舞い編で言うんだけど、
なるほど。
そう、まあね、入ってくる時にきちんとどういう人なのかっていうのを見極めるというか聞くのと、
うん、
あんまり人数にこだわって、いや5人より超えてるからもう今日やりませんって断るよりも、
うん、
まあ、話はして、でもちょっと次回から人数減らしてくれませんかって言うとかね。
うーん、
うん、別にね、囲まれたからってね、
うん、
何変わらないから。いや会社の人だけだったらそう変わりますよ、
はいはい、
弁護士がついてて、うん、そんなね、いや監禁とか殴られるとかないから、
うんうん
うん、それこそ問題だからね、
はい。
で、確かに人数を守ってくれないっていうのはあるけれども、そこにあんまり私はこだわりすぎないようにしてる。
なるほどね、はい、
むしろ中身を進めた方がいい時あるんで、
あ、うん、拒否しないで、
うん、
へえ。
なので今日はその出席者の話ですかね。だから主にね、はいはい、いや誰を出席させるのか、
うん、
でやっぱりね、会社の人一人だけっていうのはやっぱり心細いし、できればね会社の人だけで行くんであっても二人はね、いて一人は、まあ、それこそ初期的に、やるとかね、
はいはい、
そういう形で役割決めて一緒にいた方がいいでしょうね。
そうですよね、うん、不安があるから、
うん、
うーん、
で逆に私弁護士だけで行ってくださいっていうのはあんまりおすすめしてない。やっぱり会社の人にどういうことが現状としてあるのかってやっぱ知ってもらいたいですよ。
なるほど、はい、うん、
だから会社の人と一緒に行くことが多いですね。
うーん、
ただ事務折衝といって、その正式に団体交渉ですっていう形じゃなくて、もうざっくばらんにこれどの辺が落としどころになりそうですかとか、これね、まあいろいろ争点あるけれどもこの辺でこうまとめたらどうですかっていうような非公式な話をするときは、
はい、
私だけで行くこともあります。
あ、そうなんですね。弁護士
だけで、で向こうも組合の当事者来られないで組合の役員の方だけ来て、
はいはい、
でそこでもうざっくばらんに、でも例えばお互いもう録音を取らないで、
うんうん、
まあね、実はこういう問題もあるんですよと、
うんうん、
だから、まあ、あまりにそちらがそういうふうに言ってこられたら会社でもこれを言わざるを得ないと、でもそしたらご本人がまたそこで感情的になってこじれて長期化してもよくないから、まあ、こっちもこれ言わないけど、まあ、早期にまとめた方がいいんじゃないですかとかいう話をするの。あの、ね、お話大好き
大好き、うん、好きそう
大好きっていうのは別に単に話してるだけじゃないんだけど、
もちろんもちろん
ねえ、だからそういう形で
根回し的な、ね、
うん、やることもあるんで、
はい、
なので団体交渉の出席者についてある程度自分たちで決めるということと、
うん、
まあ、きちんとね、そのどういう場面でどういう人を立ち会わせるのが適切かっていうのを一個一個やっぱり事案ごとに考えていかなければいけないということで、
うん、
団体交渉の当日までの、まあ、準備みたいなね、
はい、
話をしましたので、
はい、
まあ、次回ですね、この団体交渉ね、やっぱ初回が大事なんです。1回目がいやさね、30回も40回もやってる、ね、団体交渉もありますけど、
はい、
まずはやっぱり1回目、
うん、
うん、1回目間違えないのがすごく大事なんで、
なるほど、
この1回目の話をいつかしたいですね。
そうですね、はい、ぜひ聞きたいです、はい
はい、ということで時間になりましたので今日この辺にしたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。ロームトラブルでお困りの方はロームネットで検索していただき柿椿経営法律事務所のホームページよりお問い合わせください。